注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤祐一でございます。
はい、太田さみです。
はい、それではですね、まあ、今回が大林信彦監督勉強会の最終回となるんですけど、でもただ9月の初めの方に遺作となる海辺の映画館が T ジョイで、もう東京だとね、先週ぐらいから多分上映してるんですけど、あるので、それをまあ、特別編じゃなくて、
いつかって
言って、9月の第1週かなんかだったと思いますよ。
あ、そうなんですね。なんかじゃあいいタイミングでしたね。
そうそうそう、だから次それでいいんじゃないかなって思いましたよ。
うん、うん、
そう、
なんか次、そっか、なんかもう一回ぐらいできる
みたいな。まあただね、今回ね、新尾道三部作っていうことで、うん、ものすごい期待してみたんですよ。
はい、
そうでもなかったなっていう。
あの、長いよね。
長いし、
何せ長いわ。
うん、まあ、あの、旧尾道三部作が中高生だったじゃないですか。
うん、はい、
それに比べると、まあ、最後の、あの、夏の日は小学生が主人公だけど、
うん、
他は、もう大人なんですよね。あ、高校生か。
高校生ですかね。
二人は高校生でしたっけ？
二人はね、高校生？
そうか、
中学から高校行くみたいな感じでしたよね。
で、明日はもうなんかいろんな人が出てくるから、うん、
人間群像劇してね。
そうそうなんですよ、うん、でね、うん、まあちょっと結構ね、見ててしんどかったんですよ、う
ん、なんかね、疲れましたねこれ
ね。しかも一本一本が2時間半近くあって、
う
ん、
そうそう、
結構長いなって思って見てました。
長さがね、なんかね、なんかそういう風にしなきゃいけなかったんですかね、時代的な何かあったんですか ね、
編集を全部自分でしてるんですよ、
うん、
あのその前の最初の尾道三部作編集誰だったのか、
うん、
ちょっと今調べて分かります。
もともとの編集、
そう、もともとの尾道三部作の編集、はいはい、でもこ新尾道三部作はね、
うん、
全部大林監督がやってるから、
ね、
自分がね、演出したのを自分で編集すると、
うんうん、
やっぱもったいなくて切れなくなるっていうのがあると往々にして聞きますよ。だからディレクターズカットって大体そんなに面白くない、
うんうん、編集なんか誰って書いてあるの？スタッフ名のか、
スタッフですね。それ何ですか？
これは転校生ね。
転校生の編集誰ですか？あ、全然別の人がやってる。
うん、
そう、
うん、
そうですよ。
うん、
で、100分ぐらいだったじゃないですか、確か。
100分。2時間ないもんね。
そう、112分だった、
うん。
そう、だからね、冗長になりがちなんですよ。
そうですね。だからなんかやっぱ、トラさんから、まあ、人気と来て、
うん、
やはりその1時間半前後が慣れちゃってるんで、
うん、
ここへ来てるかなんかね、長いっすよね。
そうなんですよ、
うん、
じゃあまあ2人から振り返っていきますか。
2
人は、うん、ホタルちゃんが出てましたね。
ホタルでしたね。
ホタルはね、ホタルはね、
すだちの頃のホタルかな。
2人は91年で青春でんでけでけでけの
前なんですね。
前作にあたります、
はい、
で、石田ひかりがとにかく終始囁いているっていう、
はい、
で、尾身としのりがなんか、うん、まあ
うん、
イケメンの役で出るんだけど、
イケメンの役だとなんかさ、ざわつくよね。
なんだこいつみたいな。
あの、サラダ記念日の時の尾身としのりみたいな。
サラダ記念日の尾身としのり、そうでしたっけ、う
ん、
忘れちゃった
な。なんか2枚目、二の線みたいな。
男は辛いよ、サラダ記念日。そうそうそう、
なんか使い方間違ってんじゃねえかみたいな。
大学生っつうのになんかネクタイ締めたり、なんかクルーザーみたいの操縦したりして。
まあ、自立してる男みたいなイメージですよね。ね、
でもバイトで？
あれバイトだったっけ？
わかんないけど、でも、うん、あの大学生でしたよ。
なんか船舶のあれじゃなかったの？船舶の学校かなんか
行
って
た？船舶の学校でしたっけ？
違ったっけ？なんか。
で、なんかレストランで食事とかするでしょ？
するするする。え、本当大人の男演出してなかった
の？大人の男演出だけど、まあ、当時バブル期だからそういう学生がね、うん、世には溢れてったとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
俺のね、大学の時のサークルの後輩とかも、外車乗ったりしてましたよ。なんだこいつって。
なんかあれだったんですか？
はい。
そういう風潮にこう。
風潮でしたね。
いや、
もう、だって別に、だって、自分の身の丈ってもんがあるじゃないですか。
あります
よ、
ありますよ。いや、俺だから、なおさら5個下なんで、小泉さんの。中学生ぐらいの頃って、本当にこう、
うん、
ね、あの、年取っていける自信がなかったっすもん。そういう、あれを見てて。
うんうん、そいつは、田舎が、確か四国かどっかで、うん、
はい、
社長のせがれだみたいなこと言ってたような気がするな。今どうしてるんでしょうね。
うん、本当ですよね。
今もなんか悠々自適にやってるのかな。
まあでも当時はその学生のくせになんかイベントやったりしてお金集めて、なんかそんな人はいっぱいいましたよね。
いましたね。うん、まあ御年寄りはどういうタイプだったんでしょうね、この2人の中の。
ねえ。
なんだろうなって感じで、大工聞きに行ったり。
大工聞き行くっていうのが、なんか、なんの断りもないく、あ、こういう会があるんだなみたいな感じでしたもんね。
当時なんか流行ってましたよね、東京は。あ、なんか年末とか大工。冬に。
そうですね、流行ってましたよね、年末は。でも、花火がやたら上がってまして、
ね。高性ですよね、あれね。
そう。うん、そう、まあ、2人のストーリーをざっと話すと、
うん、
石田ひかりのお姉ちゃんが3個上でぐらいでしたっけ？
そんぐらい上なんですかね。
中島智子で、うん、で死んじゃうんですよね、
うん、
トラックの。あの構成もしょぼかったですね。
そこはまあちょっと語りたいところですけどね。
そう、トラックに
納得いかない場面でしたね。
がなんかこう、そうそうそう、何やってんだよみたいな。
あれもう全てに納得いかなって。
うん、そう、潰されて、すごい瀕死の状態で、
うん、
なんか、それを見とるっていう、結構厳しい場面でしたね。
厳しすぎるよね、あれね。
で、
石田ひかりが一人だけで見とるんだからね。
そう。うん、そしたら、それからお化けとして、ことあるごとに、登場するようになっちゃう。
はい、
中島智子が、
うん、
石田ひかりが会おうと思えばすんなり会えるみたいな、
うん、
そんな調子でしたよね。
あれ要するに2ヶ月後とかですもんね、死んじゃってから。
そうでしたっけ、ね、でそしたらお母さんがちょっと頭おかしくなっちゃって、
うん、そうなんですよ。お母さんきつかったな。なんか
でお父さんが岸辺行っとくで、うんうん、お父さんもまあちょっとね、
あのまあ、間に入ってこうバランス取ってるようなでいて、
うん、
まあ最後はまあね、あの女作っちゃうみたいなね。
そう、
うん、
そうなんですよ、
うん、
そんな話でしたね。
何があれなんだろう、やっぱ成長の石田ひかりのこの成長の物語と言えばいいんでしょうかね。
そうです ね、
ね、
うんうん、
当時やっぱり石田ひかり人気がありましたから、
人気のブレイク前夜なんですよね、はいはい、ちょっと見たらなんかその今回のこのヒロイン選ばれたっていう時に何かこうオーディションで落ちたと、そのなんかこうちょっと空いたスケジュールの中にこういうこの話が来たっていう、そういうタイミングだったみたいですよね。
まあ、
翌年のヒラリで割とこう人気になるっていうか、
うん、大林監督の脱がせ破りがちょっと発揮されてましたよ、お風呂で。
お風呂で発揮されてましたっけ？
そう、なんかちょっと牛乳風呂みたいなとこ入ってて、うんうん、
ってましたね。
そこに長島智子が現れて会話するみたいな、うんうん、で石田ひかりの友達の女の子が、
そうそうそ
う、あの和食屋みたいな、
料亭のようなね、
旅館なのか料亭なのか、仕出し屋みたいな、
ね、仕出し屋さんって言っていいのかな、
うん、あで中学から高校に行くのと、うん、A パート B パートみたいな感じでしたよね、
うん、まあ、お姉ちゃんがそのがいた高校のね、
そうで高校に行って演劇部に、う
ん、
お姉ちゃんがやってた演劇部に入る、
うん、そうです。
そしたら、うん、なんかちょっと意地悪されちゃう、
うん、
家に 板電がかかってきて、はい、それでお母さんが発狂するっていう、もうちょっと辛すぎる話、うん、
はい、何の板電だったっけ。
いや、あなたの娘の何々さんが死にましたよ、うん、みたいな、
うん、ああそっかそっか、
うん、
中井ゆりだよね。
そう、
あれちゃったっけ、中井ゆりだよね、板電するの。
そうですね、
うん、つまりあれですよね、あの小見俊則はお姉ちゃんのね彼氏で、
あ、そうそうそうそう、
でその彼氏、小見俊則ともう幼なじみで、まあ、いい仲だった、うん、ここが中井ゆりちゃんで、
うん、
まあ、これがこの石田ひかりとクラスメイトっていうか、
うんうん、
つまりこの姉妹に対していい感情を持ってないっていう、まあ、そういうことですよね。
そうですね、
うん、でそのお母さんが吉行和子か、
うん、
でなんかこうあんまり明確に語られないけど、この家のまあお父さんがなんか失踪しちゃったの、どうしちゃったの、なんかいいとこの子、いいとこのあれなんですよね。
あ、そうですね。
なんか授業かなんか失敗して、
なんか没落するんですよね。
心中するみたいな感じになりましたもんね。
うん。
うん。そうなんです。
まあでもね、その辺は多分、原作に忠実なんじゃないでしょうかね、
あのね、そうなんですよ。なんか、だからね、逆にね、こう、原作に忠実に作られたっていうことがこう説明されてるんですけど、
うん、
まあ、外ゆえになんかちょっと無理がある描写も多くて、まさにそのトラックの事故は、なんとか、あれはね、あそこでやんなきゃいけないんだったら、どうなんだろうね、なんかもうちょっとせめて大通り出たところでもうちょっと、
ね、
ちゃんとロケした方がいいんじゃないかっていう、ハリボテみたいな丸太暗棒が落ちてきて、
うんうん、
タガが外れてトラックが落ちてくるってい
う。なんであんな狭い路地
に、そもそも無理でしょ、これ。明らかに仕掛けても丸分かりなんで、あの場面になるとね、それでも納得いかなかったですよね。だからあえてあのチープな感じのあのハリボテ丸太なのかがちょっとよく分かんないし、
しかもやったら車の後ろを中島智子がうろうろするっていう、
うん、でズガーンってこうね、あの押さえが外れて落ち崩れ落ちてきて、最初にトラックにまあこう挟まれて、
そうそうそうそう、
でもうなんかね、全てに納得いかなかったんだけど、あの運転手があの大前ひとしね、
はい、
大男の、
はいはい、
彼がなんかこうトラックを押す、
そうそうそうそう、
いやお前アクセル全開にしろよっていうね、お前運転席だよ行く場所はって、
うん、
そこで押してどうすんだみたいな、人
力じゃどうにもなんない、
石田ひかりと一緒に押したってね、いやーってこうやって、あれはね、原作をちゃんと読んでなかったんで、まあ、あれなんですけどね、
まあ、読まないですよ、
ね、
あでも最近2人のね続編が出版されたみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
あここにも入ってきてましたか、うん、
売りましたけど、あの買った人からの話がね面白かったですよ、結構なすごいストーリーでしたと、
あそうですか、
まあ後でちょっと言いますけどね、まあ、面白かったですね、うん、ま、なんかねその岸辺行っとくと、まあ、お父さんと、
はい、
あの石田ひかりが、
はい、
こう朝なんかちょっと登校時間一緒なんかなんかで、
あ
の路地をこううねうねと歩きながら、
そうです、ね、
まあ、その石田ひかりのルートをこう一緒に、ね、お父さんが歩いてきて、あなんかここに繋がるのかみたいなね、こんな道があったのかみたいなことを言って、
うん、
まあ、そこでその駅前の大通りに出るじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかああいうのをちゃんと伏線としてなんか生かしてほしいっていうか、ああいう大通りで事故ふっと車で事故に巻き込まれたとかの方が、
うん、
まだリアリティっつうとあれですけど、
まあ原作の、
うん、そうなんだよね、
多分ロケーションと尾道が、うん、噛み合ってない
んで、うん、ねえ、でしかもこうなんかねちょっと苦手なのはやっぱこう押しつぶされた後にひとしきり伝えたい思いを普通に喋るじゃないですか、
そうですね、
あれもね違和感ですよね、
うん、いてーとかじゃなくてね、うん、
いやあそこでひとしきり喋れるならまだね命のあれがありますよ、まだあんだけ喋ってガクッとはならないっていうね、
うん、
なんかああいうところがちょっとね しらけちゃうんですよね見てると、うん、
そうでしたね、うん、
そう、まあいろいろとね疑問点がたくさんありました、
うん、まあとにかくね、うん、2人は どこを切り取っても、
うん、
あんまり好きになれる要素がなかった、
あのあれね、ドデスカデンの人が
はい、
レイプして、レイプのっていうか、う
ん、
襲って、
ね。あ、出た。なんか急にね。
あれがだってお姉ちゃん来るきっかけでしょ、あの、襲われたとこでね。
あ、なんかこう、うん、
助けてくれたの。
夕方みたいな。
あの、私のね、フェリー
に。
そうそうそう。
行こうとしたら、その直前の、なんか茂みみたいなところで押し倒される。
フェリーからずっとつけてきててね。
ええー
うん。そうそう。
唐突な。
唐突でしたね。まあ、あれでこう、とっさの時に石かなんかでガーンってやる時に、うん、あれはお姉ちゃん助けがあってっていうことですもんね、うん。
お姉ちゃんがこれを使いなさいみたいな。うんうん、
そうでした。
そうですね。
うん、
そうだな
ぁ。なんかね、どっから言っていいんだかわかんないけど。
うん、
いろいろ分かんなかったですよ。あ、まあ藤田由美子なんかいたっけ。あ、なんか話しかけてくる人いたか。冒頭で話しかけてきたか。
ああ、うん、まあでもね、うん、あの旧尾道三部作ともまた違った尾道の様子は見れました
ね、うんうん。あ、まあ尾道をふんだんに映そうという意図はこの作品2人が一番あれでしたよね。
そう、
うん、そうそう。でもなんかこう長いとかがもうあるからさ、こう散々もう分かってよ、風景も分かってよって、しまいにはなっちゃったよっていう、ね。
またこの道かよみたいな。
もうちょっと。だからね、むしろね、尾道で言えば、今回はその2作目のね、あれがひたすら暗闇の中の物語なんで、海上っていうかね、
あ、
うん、ひたすら風景は出ないじゃないですか。
はいはい、
で、最後、北条萌ちゃんが帰ってきて、ファーって目の前に広がる尾道が、一番感動的でしたね。
そうですね。
あ、これがいいなと思いましたよね。2人に関してはね、ちょっと。あとなんかね、ちょっとまあ、で、すごい長い割にもうちょっと説明の欲しいようなところが、何でしょうね、あの、ベンガルとかね。
ベンガル、ああ、うん、あの、友達の
お父さん。友達のお父さんね、うん、
すご
いいい人だったんだけど、なんか、石田ひかりがなんかどっか行ってて帰ってきて。
石田ひかりとね、その友達も、うん、おい、親友みたいな
さ。そうそうそうそう。
ちょっと気持ち悪い。
怖いよね。そのくせさ、でも、お父さん死んじゃったのって言って、ワンワン泣く場面とかも、
うん、
え、なんで死んじゃったんだろうみたいな、
ね、
よくわかんなかったんですよね。
うん、そんなに仲いい感じも。
いや、あとね、その、うん、この親友がフェードアウトしていく場面もね、わかんなかったんだよね。その、お姉ちゃんの法事をこうやるじゃない、
うん、
ね、あれもなんか両親不在の場で、石田ひかりが取り仕切るのも不思議だなと思ったんだけど、あそこの仕出しの弁当をみんな学校の家から持ってきて、それをなんかこう、ありがとうね今日はなんて言いながら片付けして、それじゃあねって言った時も、
しかもあの法事の、うん、あの重箱がこれすげえ余ってた、
ね、ものすごい余ってでしょ
4人分ぐらい余ってた
あの重箱片付けてさ、後で取り来るからなんて言ってさ、
うん、
じゃあねって言って、あれがなんかもうここで一区切りみたいな、
うん、
この親友の仲が終わったみたいな描かれ方があったんだけど、
ね、
あれもなんでなんだろうみたいなのがね、
まあ、
ちょっとよくわかんなかった。
店畳んじゃうから、
うん、あ、店畳むんだったっけ。
畳んでた、お父さんが死んじゃってた、なんか、
あ、そういうことか。
辞めるみたいなこと言ってなかったでしたっけ、
うんうん、そうでしたかね。そうなんですよ。
そうですね。
わかんなかったな。まあ、まあ、可愛かったけどね。この姉妹は、
うん、そうですね、う
ん、演劇もね、なんか演劇部もよく分かんなかった。
演劇部も結構ひどかったですよ、
うん、
なんであれで主役に抜擢するかなみたいな、
あんな、ね、
あんなやる気ないのに、
うん、あの秀才のね、
意地悪な
女、あ、そうそう、まあ、天性のスターだったそのお姉ちゃんの妹だから当然でしょみたいに、
ね、
周りはなってんだけど、いや、人間ってそうじゃないよなって思いますけどね。
そうそうそうそう、
心理的に。それは、しかも。
まずさ、うん、本人のモチベーションがそこまで高くないじゃん。
ましてや、まだこう生々しく記憶の中、ね、そんなにまだ時間も経ってないような状況の中で、そんな風にこう、ね、逆に気遣っちゃうよね、そんなのって。
ねえ。
うん。
まあ、それで、うん、
まあ、主役の座を奪われた、
そうそうそう、
あの島崎和子、
裏方に回るんだけど、
うん、島崎和子の嫉妬を買って、まあ、何やかんやと、まあ、嫌がらせするわけじゃないですか。
はい、
うん、そうそう、そんで最終的に裏方に回って、ほんで、まあ、劇の最中も、あの石田ひかり自体は裏方で、ね、いろいろやるわけでしょ、
ね、
それで舞台裏でこの片付けたほうが終わって、まあ、お疲れっつって全員で集合写真撮るときに、撮影する場所で、あの島崎和子がごめんねって言って、私嫉妬してたのみたいなことを告白して、
うん、
いきなり横面引っ張ったくみたいなね。
そうそうそうそう。
あれもわか、俺わからんわ。あのタイミングで告白もわからないし、
うん、
それで激高するのもいまいちわからないっていうか。
まあ、自分は主役を終えたからいい気分で。
うん、そうですね。なんかね、わかんなかったですよ。
うん。
うん、
さあ、まあそんなところですかね。二人は、
いや、でもね、そう。
かったるかったです。
かったるですね。でもね、ちょっとね、これそれこそ俺お客さんが一番好きだっていう作品だったわけですよ。
そうなんだ、
うん。でね、ちょっとまあ、俺もこう、こんな微妙な感じだったから、
うん、
ちょっとよくわかんないんで、あなたがちょっと感想を送ってよっつって言ってね、
はいはいはい、
送ってくれたんですよ。
ええ
ー。これ読みますこれ。
はい、お願いします。ね、
はい。個人的に当時21歳だったということで、
うん、
学生時代ですね。
はい。
なんかこう、リアルタイムで見てないそうです。だけどまあ、時かけとかリアルタイムで、少女時代を重ねていた時の感覚とは違うんですけど、
うん、
まあ当時見てた一連のアイドル映画の主人公のお嬢様的な存在とは違って、
うん、
石田ひかりの美香がドジでノロマで部屋を片付けられなかったり、
うんうんうん、
そういうところがまあヒロインをこう同じくらいの女子にとって近くに感じるということがあったみたいですね。でまあ姉のこととか母のこととか、まあ、父親の恋愛、
うん
まあ、自分の片思いとか、
うん
そうだね、ゴミとしのように片思いしてくんだもんね、この人ね。
うんうん。
そうそう。まあ、それ何も知らなくていい少女時代を過ぎて、
うん、
まあ、嫌でも分からなくちゃいけないような時が来ると。大人になる時に、誰しもそんな、まあ、微妙な苦さとか悲しみがあると思うんだけども、
うん、
その胸がギュッとする感じがすると。その感じがたまんないと。なるほど。うん、そうなんだ、みたいなね。これは、まあ、男にはリアリティない感覚なんでしょうか、みたいな。クエスチョンマーク来てますけどね。まあ、時かけや寂しん坊とはまた違うさりげない尾道の様子もいいです。
美
香の家のリビングから向こうに見える芝生の庭とか、父親と歩く電柱の小道とか、まあ、そういえば私が美香の親友、長谷部真子が仕出し屋さんの娘で、まあ、その撮影で使われたところは西山旅館という場所だったらしいんだけど、
お
う、まあ、尾道行った時にそこに泊まりました
ってい
うエピソードがですかね。
そうでしたか。
ちなみにこの西山別館、
うん、
このロケに使われた、
うんうん、
別館が富士のアナウンサー西山菊江の実家だそうです。
そうなんだ。
書いてますね。なかなか失礼しましたと。まあそんな感じでした。
すごい裏話。
まあまあまあ、まあ、女子がこう、
そうですね、
重ねるのかやっぱり、
まあ、男子だから俺たち
は。ね
え、でも確かにあのアイドル映画みたいなものっていうのはやっぱりこの当時ぐらいまでは結構ありましたよ
ね、うん、
80年代
や、ね、半
ばぐらいから90年代頭ぐらいですね。
うん、
確かに描き方は違ったのかもしれません。なんかでも石田ひかりの横顔
が、はい、
出てくるのぐらいしか、なんか私もうずいぶん前ですけど、
一
回見たまま、もうそのぐらいしか覚えてないですね。
うん、初めて見たことに今回見て、
俺も初めてだった、
うん。そう。だから俺が見てたのはね、明日でしたよ。うん、
あ、なるほど。
新物道三部作のなんかは見た、
二、うん、
人か明日だなっていう記憶はあったんだけど。
うんうん、
さあ、それでは明日行きますか。うん、
はい、
明日はね、うん、それから随分年月が経って、
うん、
95年です。4年後。またしても原作は赤川二郎ですね。
うんうんうん、
で、主演がまあ、ほぼ、なんていうか群像劇だから誰って感じでもないんですよね。うん、高橋香織、
そうですね、
が一番最初
に、一応そういうことになってますね。うん、まあ、つまりあの場所に一番、まあ、たまたま立ち会ったよそ者っていう立場ですもんね。
ああ、そうか、
うん、遺族とかではないっていう、うん、
そうですね、う
ん、ただまあたまたま旅行、まあでも地元であることはあるんだろうね。あの林康文と幼馴染っていうか悲しい別れがあったけど、
はいはいはいはい、
そもそも同級生だったわけだもんね。
そうですね。
うん、まあちょっとまあと遠くの町になんとなく旅行してたのか、あれは。
これはなんとレンタルに置いてないから俺買いましたよ。
ねえ。
DVD を
どうすんのかなと思ってたけどね、小泉さん買ってくれた、
う
ん。
しょうがないこれ、ね、
ようやく見れました。
配信もないし、まあ、でもね、うん、それなりの。
あ、そう、俺ね、今回でもこれ見てよかったと思いました。
はいはい、
あのなんか2人でこうげんなり割としてて、これもなんか事前のあれで見たら長ーと思って、また長いなこれって思ったんだけど、
うん、
これに関してはね、俺長さ全く感じずに最後まで見たんだよね。
本当、俺は早く終わんねえかな
ー。本当に。
だってね、群像劇だから、うん、もうみんなそのなあの船が沈んで死んじゃった人に会いにいろんな人がやってくるって言うんだけど、うんうん、どの人も結構同じぐらいの分量で割かれてるじゃないですか。
そうです。あのなくてもいい人いっぱいいたね。
そうで、うん、なんかあの到着するまでの描写もダラダラしてるし、うん、
あ、本当ですね、
長えなーって思って
見てましたよ。何が長かっただろうね。なんかね、 まあ、水泳のエピソードまるっといらない感じもしましたね。なんか
そうですね、
あの新人の女の子を脱がす
意味もない脱がした
かった、あれあれあれやだわ、俺なんか意味ねえよあれっていうさ、
2人脱いでたけど2人ともね、うん、結構寂しい、
うん、2人ともボディ、あ高橋香織、
う
ん、
そう、
うん、だってまだだってあれさ、こうなんか成熟してないし、まだちょっと本当にまだ10代の子ですよね当時。
そうかもしれないですね、
うん、なんか どういう意図なんだろうあれと思った
ら、まあ、監督が見たくてしょうがない、
何度かなんかちょっと嫌だったなあれは
あのね、この明日と次の話に飛んじゃうんですけど、うん、あの日、あの夏の日飛んでるおじいちゃんも、うん、両方ともね、うん、女の方から男を、うん、にこう、うん、エロを誘うんですよ、うん
高橋香織もね、
なんかね、うん、いい感じのことを言って、
あれね、いい感じだけど何もわからない言葉でしたね、
エロじゃないですよみたいなエロを隠蔽した感じの、なんか、うん、どう考えても、うん、女がエロじゃねえかとしか思えないんだけど、
うん、脱ぐ意味がまるでない感じがしましたもんね、
う
ん、
そういうで男は受け身であるっていう、うんそれなんかね、うん、男にとって都合のいい、うん、ありえない性表現がなされてましたよね、うん、まあでもね、童貞だった俺はこういうのを見ると、うん、あ俺もいつかそういう思いがしたいみたいな、うん、そんな場面が訪れないだろうかと期待に胸を膨らませてしまう。
なんか整理するとさ、まあその高橋香織ちゃんと、この親友のルミちゃんがまあ2人で旅行してて、
はい、
これたまたまだと。
そうですね。で、まあ、あれど場所的にどこかちょっと地理がよく分かんなくて、
何丸だったっけ、
あの、うん、そう、なんかね、
ロボコ丸ね、ロボコ丸がまあ要するに沈んでしまった
と。島なんですか、あ、うん、島じゃないのかな、半島みたいな、
島と島をつなぐね、
うん、
それこそさ、デンデケのさ、
はい、
お坊さんいたじゃん、
はいはいはい、
彼がほらフェリーの車掌さんが役かなんかでさ、あの水泳の女の子にさ道を教えてたじゃん、
はいはいはい、
フェリー乗ってきゃどうとかこうとかだけど、バイク乗ってきゃこれ山、あの島何個越えりゃどうとかでなんていろいろ説明してたから、うん、まあ、
まあ、橋でも
ちょっとまあ乗り継いでめんどくさいとこなのかな、うん、あれは、うん、
そこら辺をね、うん、ちゃんと認識把握してればもうちょっと、うん、なんだこれって思わずに済んだのかなって思いました。
そうですね、まあでもその辺もそのバイク、片やこの女の子ね、水泳の女の子は、まあ、バイクで行くと、で宝生舞さんはあの
自転車
チャリでしょ。それでなんか三輪オートカーみたいななんかあったじゃん。なんか
そうですね。
あれで行くのがあのヤクザの反面になったあの岸辺一徳、
はいはいはい、
と田口智朗兄弟で
しょ。
でまあ植木仁がまあ林康文、
うん、
まあ古文の、まあ、林康文に若い衆かに運転させてまあちょっとベンツかなんかで向かって、峯岸徹がなんかこう。奥さんが亡くね、この事故で奥さんが亡くなっちゃった後の、まあ、その、会社の、まあ、秘書っていうか、部下っていうか、いい仲になりつつある、この、なんだっけ、あの子。
誰で
した、前回からでしたけど、中井ゆりちゃんね。中井ゆりさんの車で、まあ、ちっちゃい車で、
はい。
もう、なんか全員がなんかそれぞれの方法で。
旧車でしたね。
なんかね、古い車で、
うん、
まあ、現場へ向かうっていう。まあ、距離感もね、だってチャリってどんだけかかるんだよとかさ。
ねえ。
うん、で滝ヶ谷はまあ船で来るとか、
そうですね、
みんなそれぞれがバラバラすぎる感じで、まあ、現地に集まってくるみたいな。
でみんな死んじゃった、うん、あの奥さんや旦那さん
からメッセージが来ると、
そう家族、うん、そうそう、
ね、
メッセージが来て会いに行っちゃう、うんう
ん、なんかまあああいうだからメッセージなんかまあそのね、そういう説明つかないさ、そのあの人高所前なんかは授業中のね、
うん、
スライドの見てたら、その写真にぼんやりメッセージ
が。怖すぎる。怖
っ。順からメッセージが来ると。
あと水泳のさ、うん、あの、うん、ほら、あの、
はい、
よく
伝言ボードからね、
うん。しかもその時にアルファベットで名前を書くって。
さゆりさん。
ダサい。
まあそれが結局これ勘違いしちゃうっていうね、うん。この選手の方は椎名瑠美さんって新人らしいけど、まあこの子が、はい、まあその、死んでしまったコーチは、
うん、
あの人ね、なんか人が多すぎてさ、これ何にせよ、
あの
村田武宏ね、
そうだ、
村田武宏コーチが、
うん、
のことが、まあ、憧れてたんだよね、まあ、ひたすら慕ってて、
うん、
まあ、その死をまあ胸にひたすら頑張ってこうタイム縮めてたんだよね、この子ね。で、まあ、そういったところで、このアルファベットのさゆりへっていうね、
うん、
まあ、12時までにここに来てくれみたいなメッセージを見て、勘違いしてしまうんだけど、 実はその同じさゆりさんっていうそのね、コーチが好きだったのが道口より子の方だったっていう、
はい、
こっちもさゆりさんで、
そうそうそう、
本当はこっちの人を呼んでたんだって、ね、
道口より子の方をずっとなんか告白とかしてても、
うんうんうんうん、
まるで相手にされなかったのが今なら受け入れられるわ、
まあね、
なぜなら私はもうすぐ死ぬから、
なんかまあそのこの人、まあ人ってみんなそうかもしれないんだけど、
うん、
みんな似たような問題抱えすぎだろっていう、なんか同じような男女間の問題を抱えた人らばっかりみたいな感じ
が、そう
っ
すね、
あってね、
ま
あ、植木等のところはあのまあその
ヤクザ。
ヤクザの後目争いみたいな。
うんうん、
それもでもさ、ヤクザ。
あれもね、あそこコメディ要素っぽく描かれてんだけど、うん、なんかやってることは結構ひどすぎるし。うんうん、
あの、全員ヤクザ感なさすぎちゃった。
うん、
な
ん
かもう、メンツがね。
笑うにも笑えないし。
え、マジなのこれ
って。そうそう、最終的に結構、
うん
う
んうん、
えぐいし、うん、どうなってんだよ、みたいな。
田口智朗の役もわけわかんなかったな、これ。
そうですね。
本当だからこの二人が何してるのかとか、ねえ、その、あれね、二人でも思いっきりスルーしちゃったけど、まあ、増田恵子さんね、
はいはい、
ケイちゃんがさ、ピンクレディの、まあ、冒頭に出てくるじゃん。これが、うん、要するに、植木仁の、まあ、後目の、その、ベンガルが、
うん、
まあ、いい仲になってるわけだけど、
うん、
それは本当は一徳と争ってるとかね、
うんうん、
ね、その、うん。まあそういったことでもなんかまあ要するに組織に弾かれて居場所がないみたいなさ。
はい。
っていう兄弟なわけでしょ。で、兄弟っていうかそのあれか、兄弟でね。
うん。
あの、鉄と武志だっけ、あの、岸辺一徳とトモローね、うん。
はいはい。
で、この二人に、あの、くっついて、裏でまあ繋がってたのが実はあれだよね。
三
つぐで、林康美くん。
はい。
あれ本当なんか取ってやるっていうのは植木俊のこと取ってやるっていう、あれだったんでしょ、その。
そうですね。
そのつもりでいたっていうさ。
うん。うん、
でも負けが分かんないというかさ、そのヒリヒリ感も全然ないしさ、なんか
そう、別にそこでやんなきゃってなっていいじゃんみたいな。
やんなきゃいけない、あれは全くない
し。ねえ、うん、あれもひどかったですよ、宝生舞の彼氏 も、うん、
あいつも最終的には良かったけど、途中までひどかったよね、こいつ、ね、
なんだこいつっていう、一緒に来いって、俺は死んでるからお前も一緒に来い
って、
うん、
めちゃめちゃなこと言ってたよね、
うん、
しかも演技が下手で余計にイラつくし、なんか、
うん、
ねえ、でまあ、あの峯岸徹もこう死んでしまって、死別、こう多分これは冷え切った過程だったわけじゃん、想像するに、
うん、
峯岸徹はさ、多分部下とできてて、
うん
うんうん、だけどまあ死んでしまったから、
うん、
やはり生きがいっていうのは妻と娘だったんだってことを、うん、まあ、分かってるみたいなさ、そういうタイミングでのこの、まあ、あれ再会だったわけじゃないですか、
うん、
だからなんか感極まっちゃってさ、なんかほら奥さんだけ車に積んできてさ、
やろうとする、
やろう、いや奥さんもその気になってるわけじゃん、
なってる、うん、しかもでもね、うん、その時に娘ほったらかし、
ほったらかし
いいのかよ、
まあまあそこはでもまあ一応高橋かおりちゃんの子がフォローしてるからね、
うん、
まだほったらかされ感はまあまだあれなんだけど、
うん、
まあ片やそこの
でもね、
うん、
ほんの数時間しか会えない、
うん、
一応そういう前提があるから、
うんうんうん、
ね、
いやだから峯岸徹はね、ちょっと一人だけバランスを変えてたんですよね、あの時に。あのそういうことしたり、こっから逃げようとして娘連れ出そうとしたりとか、
うん、
つまりなんか他の人たちは割とこう、もう定めに従ってるような感じはあるんだけど、うん、峯岸徹は割とこう、その辺でなんかちょっとね、現状から逃げたいみたいな焦りがすごいあって、
はい、
そんでその奥さんと車でやってる時に、
うん、
その、
ダッシュボードがね、
そうそう、
バカって蹴って、
その時にほら、親分の襲撃に、
うん、
その 前の場面であったその親分の襲撃に失敗した一徳とトモローが、
うん、
その様子を見てるんだよね。だから覗き見してるのはいいんだけど、一徳はもう歯が痛くて歯が痛くて、
あれも何だったんでしょうね。
これ面白かったですけどね。歯痛いって言いながら見てるっていう、ね、
うん、
まあ人生は不条理なもんですよ、
うん、
海ってのろくでもねえなってね、まあ、ハイタにも効かねえしとか言いながら、
うん、
海水でうがいとかしたぐらいしてなきゃ。あの兄弟はひたすらわけわかんないって感じでしたけど、
うん、
でまあいろいろこう、まあ、この峯岸と娘ちゃんはまあいいんだけど、
うん、
これ一番かわいそうだったのはあの高橋香織と一緒に来てたルミちゃんだよね、
あ、この子まさにか友達
もって林康文とさ別の部屋行ってさ、
うん、
焚き火のある変な離れみたいなところ抱き合うじゃん、
あの
だから焚き火もいつどういう風に誰がシチュエーションであれ用意したんだ
って、山口百恵の映画みたいになっちゃう
そんなにお前親友ほったらかしていいのかよっていう感じだった
ん
だ
けどね、自分からなんか いい感じでヘロを呼び込む
そしたらあの人なんていうの、シュモン瑞穂さんっていうのかな、
なんかな、
うん、
知らない人ですよね、
シュモン瑞穂だね、
うん、
シュモン瑞穂さんがもう居場所がなくて、
うん、
そのみんなで待ち合わせたその予防校のその待合所から離れて外行くわけでしょ、
はい、
そのカメラ目線でこの見てる人らに向かって、
うん、
ここで私が消えたらみんなお化けって言うのかもねとか言いながらひたすら歩いていくっていう、まあ、確かにと思ったけど、
うん、
確かに居場所ねえよなみたいなね感じで、あとまあもう一組のその事情を抱えてるのがこのあれね、井川久志さんがまあ死んでしまったと、まあ本当だったら自分のねこの会社の社長かなんかなんでしょこの人で、自分の船だってあるのになんでこの日にばっ限って船に乗ってたのかと、ね、事故に遭ってしまってさ、本当なら乗らないでいいのに、でなんで乗ってたのかっつったらこれ実は秘書とできてて、秘書と一緒にお忍びの旅みたいなことしてたわけでしょ、
みんなそんなやつ
ばっかそれでその事故があった時に唯一救出された女の人がいたけど、結局警察に保護された後に失踪してしまって、この人はそいつはお化けだったんじゃないかみたいな噂が立ってて、でその消えた人っていうのがこの秘書だったわけだよね、
はい、
あの根岸俊恵さんね、
はい、
だからその場でバレたらまずいから逃げるっていうね、
ね
え、そうでまあなんかその社長さんとはいいなんかなんだっけなんかちょっと何ヶ月か前にその一緒にお酒飲んでていい仲になるきっかけがあったんだけどそれ慣れなかったみたいな、その伏線が結局酔っ払って帰ってきてベロベロの状態で僕滝川由美とこう何してこう子供ができたのよあなたみたいなあの時の子供かやったーって帰ってくるっていうかも
ねえ
面白いですね、
いや
そんな事情抱えてる人ばっかりっていうか、
かったるかったですよ。
まあ俺はでもまあ忙しかったってのもあるのかもしれないけどね、こんないろんな人のエピソードについてってるのに必死でもうあっという間に時間ついちゃった
んだけど、どのエピソードもそんなに面白くない
あとまああの不思議なのは、
はい、
なんて言うんでしょう、そのみんながこの怪現象をもう当たり前に共有してるのも不思議と思ったんだけど、ね、なんか、
まあ、ね、いたこみたいな文化もあるぐらいだから。
だからかな。だけどほら、植木仁はもう十分生きたから、
うん、
ね、その植木仁に関しては、その奥さんとその孫を亡くしちゃったわけじゃないですか。
うんうん、
それで、孫を、
うん、
その12時になったら船がもう行ってしまうってことももうみんな了解済みの出来ることになってて、
うん、
まあ、ひとしきりこうみんなで一緒の時間を過ごした後に、うんうん、あのまあ、みんなそれぞれ帰って別れがあるわけだけど、植木仁はもう十分生きたから、
うん、
でまあ、そういう跡目相続とかその構想なんかにも絡めて、
うん、
まあ、自分はもういいと、
うん、
自分がこう、まあ、この奥さんと一緒にもう自分が船に行くから代わりにこの孫を生かしてやってくれ、
そんなシステム
あるんだろう、だからそんなシステム誰が決めてるんですか、そんなことできるんですか
ってそしたら峯岸徹も娘生かせ
よ、本当だよ本当だよその辺のね、
あと原田知世が何なんだっていう素敵な歌みたいな、はい、
スペシャルゲスト感ビンビンでしたけどね、でもね
当時スウェディッシュポップが、
はい、
原田知世、
あ、
まあ、この頃かもうちょっと後か、
うん、
分かんないですけど、
うん、俺はねあの手の歌苦手なんですよ、ね、
俺すごい好きですよ、フラワーっていうアルバムがすごい好きで、
あ、本当に、いや俺苦手なんだよな、
うん
うん、なんか何割増しでこうこなれてる感が出るからね、ちょっと嫌なんだよね、うん、これ。
あ、
うん、ねえ、なんかこの歌を作った人が私の好きな人みたいなこと言ってたよね、なんかね。
うん、
まあ、この辺も、
まあ、あの歌は別に好きじゃないですよ。
どういう立ち位置の人なんだろうね、あれは、
ね。ねえ。
あの人も死んじゃった。
死んじゃったのかな、意味が分からなかった。うん、あ、誰も会いに来なく
て、会いに来る人はいない
ってことですね、いないっつって、うん、でも私はそれでいいのみたいな、ね、負け惜しみみたいな、
うん、いやいやいや、その歌はだから久慈さんの歌を作った人のことを好きだったわけでね、
あ、そうか、
だから遠く離れてるってことでしょ、
うん、
遠く離れてるけど近いもんみたいな話を してましたよね、なん
か、そっか、
うん、そうそう、で遠く離れても近い人っていう、その遠く離れた人を大林信彦は自分に見立ててるのかなとか、なんとなく思いながら見てたけど、
なるほど、
うん、思わず調べちゃったけど、まあでも作詞作曲は大林さんではなかったですね、これね、ねえ、ただまあでもまあ一番 見れたのはこれかなっては思いました、
うん、そうですか、
うん、だから高橋香織の濡れ場とかもね、これいるかな、これそこまでやんないでいいんじゃねえかっていう感じがしましたね、
ねえ、
うん、そのつまりそれあれだよね、そのこの捨て鉢だったわけでしょ、この三つ君がね、林康文が、
うん、
いろんなことにね、
うんうん、
だから別に親分だって平気で殺そうと思っちゃうしっていう、
うん、
まあ、そういうことを踏みとどまされる。
そもそもなんか幼馴染なんですよね。
そうです。小学校親の事情で引き剥がされちゃうんだけど、まあなんかメッセージを残してね、うん、あれするんですよね。
うん。
うん、まあだからそんな偶然もあんのかって話ですけどね。うん、このたまたまここの、
ね、
待合所で言い合わせて、うん、なんかその時から持ってるお守りみたいななんかあったんだよね。うん、それで分かったみたいな。
二人は別に、うん、お化けじゃないじゃないですか。
うん、お化けじゃないよ。ただ旅行してるだけ。
ねえ、
うん。
だからそんな焦ってやんなくたっていいじゃん。うん、
そうだよね。そうなんですよ。
ってとこですかね。
まあなんかテーマ、最初に掲げられたテーマはちょっと良かったですけどね。
どんなんでしたっけ？
人はこう、さよならを言うときがあると。うん、なんか、さよなら言う、うん。あ、なんだっけ。約束をすると。
うん。
ね。なんか、時にはさよならを言うために。みたいなメッセージがあったけど、
ああ
、なるほど。
冒頭のポエムだ。
冒頭のポエムが。まあでも、
よかった。割と冒頭でインパクトがあって、だんだんだんだんこう、しぼんでいく感もありますね。いきなりこう、高橋から風呂に
入るってい
うところで、僕は当時、多分、あの、紙の上に映画
館があって、シネマ1、2、3ですね。
あそこで見たような気がするんですけど、高橋香織って子役なのに脱ぐんだっていう、あ、もう大人になったんだっていうそのインパクトはありましたけど、
高橋香織さんもうこの時点で子役20代ではあるのかな、もう。
そうなんだ。この時点で20代なんですね。
そっか。
75年生まれだね、この人ね。
うん、
うん、
そうするともう今だと46、7ぐらい。
そうですね、
うん、あ、でもそうですね、6ぐらいですか。
うん、
当時これなんで、ね、95年でしたっけ。
95年。
じゃあちょうど二十歳だね。
そっか。
うん、
全然子役のイメージしかなかったです
よね。柳葉ちゃんがさ、敵屋やったホットドッグって連ドラ知ってます、
ね。知らないですね。
矢沢永吉が取材かな。
TBS
敵屋のね、それは捨て子っていうか、 親がパクられちゃって、代わりにその子供たちを柳葉敏郎の、敵屋やってる柳葉敏郎が面倒見るって役で、
なんと
その一家の長女が高橋香織で、俺それで初めて見たのよ。多分当時高校生とかだと思う。そう、サミさんがこの間メールよこしてきたあれ、三田村邦彦となんたらって、
うん、
いなくなったっていう。
そうなんですよ。
そうなんだ。
あの三田村邦彦が演技指導をしたおかげで、三田村邦彦は離婚をし、
お、
高橋香織さんはそのままこう、う
ん、結婚したの。
フェードアウトして。
なんと W の悲劇みたいじゃないですか。
結局一緒になったわけでもないんだよね。
そうですね。
そうなんだ。
三田村邦彦さんと新潟の人だっけ？
そうそうそうそう。
ね、柴田の人です
、ね。柴田の人なんだ。そっかそっか。それ知らんかったなと。
ねえ、やるなぁ、三田村邦彦。
でも久しぶりに、なんかこの大映え作品で久しぶりに見た感ありましたね。
そうですね。さあ、それじゃあ続いて、あの夏の日、飛んでるおじいちゃん行きますか。1999年、山中久さん原作。
またおなじみですね。
そう。転校生、寂しん坊、はい。でも、あともう一本、遥かノスタルジーっ
ていう。あ、それもそうなんだね。
これ俺見てないんですよ。やっぱ石田ひかり、尾身としのりだから、なんかあんまちょっと見たい感じがしなくなっちゃったな。そう、あの夏の日、飛んでるおじいちゃんは、うん、小林啓寿って読むんですか、おじいちゃん、うん、
あの寅さんの田所教授です
が、うん、尾道に暮らすおじいちゃんで、うん、で孫が東京から訪ねていくっていう話ですね、うん、
ボケたね。
そう、認知症が結構深刻な状態にあって、人ん家に上がり込んで仏壇のお供え物を食べたり、
ネギシとしてとベンガル夫婦の家にね。
あと、うん、なんだっけ、うん、お通夜かなんかお葬式のところに行って、
う
ん、
ラジオ
体操をみんなに指導しちゃって、もともと校長先生だから。そうそうそうそう、やたら仕切りたがるみたいな。
でもあまりのことにみんなこれがマジなんかと思ってだんだん従っていくっていうのが面白かったですよね。
でも本人もそのやった自覚が全然ないんだけど、ビデオテープにバッチリ映ってる、うん、ね、
ビデオテープ撮ったら雨宮よるでしたね。
そう、うん、そうそうそうそう。
で、あのその喪主みたいな人がね、いぶかしげにだんだん付き合ってくる喪主が、あの人でね、あのなんだっけ、あの名前ですかね、ウィキで見てこんな人も出てるんだと思ったんだけど、うん、うん、 あ、大和田信也か、うん、が一緒になんか体操してましたけどね。
そうですね、う
ん、あれで終わりって感じですけど。
で、主人公の小学生10歳ぐらいですかね、うん、
小5ですね、11歳ですね。
11歳か、
うん、
で、お母さんが松田美由紀で、お父さんが島田久作、
はい、
で、おじいちゃんの、あ、おばあちゃんが菅井金、うん、
菅井金でした。
そう、これはね、結構楽しかったんですよ、
うん、
なんかね、うん、山中航さんが原作、うん、これ映画にしたいんだって大林監督に言われた、あ、久志さんに、うんうんうん、これちょっと変な話だけど大丈夫って心配したっていう、
うん、
だからね、原作結構相当面白いんじゃないかなって感じしました、うんうん、要はボケたおじいちゃんが、うん、なんか長寿能力を発揮するって話ですよね、うんうん、で、それもボケてるから本人も、うん、なんかよくわかんないし、うん、相手も小5の男の子だから、うん、現実とその区別がついてないみたいな、うん、そういう話ですよね、うん、きっと。
だから2人がスイングしたのか、あれも。
ねえ、
うん。
そう、だからね。
これでも結構、ストーリー割と見失ってましたよ。
あ、そう。
あの、あいつから、滝地が出てきたあたりから、もう、どういうことなの、これ。
滝地って、あの、なんか、漁師の、汚いやつ、
うん、汚いやつ。おとぎ話の中のあれみたいな、
うんうん、なんかでもね、うん、最近ツイッターかなんか見てたら、
はい、
戦前戦中ぐらいまで、うん、結構身分制度みたいなのが、
うん、
がっちりあって、うん、漁師って、うん、俺らの身分じゃ服なんか着れねえっつって、うんうん、もう全裸で、
うん、
冬も街を歩いてたみたいな、ほんと土人みたいな生活してたっていうのが、
まあ、まさに土人だったもんね、あれ。
そう、うん、っていうのが本当に写真でも残ってるっつって、白黒写真で上がってるの見て、うん、あれかなって、うん、その滝地見て思いましたよ。なるほどなるほど。で、そのおじいちゃんは、うん、いいとこのせがれだったんですよね、うん、で、なんとか様みたいな、
はい、
子供なのに、
うん、
その貸し付かれてるみたいな、
うん、
まあ、大林監督の絶対、うん、結構そういうの多いんだけど、
ね、うん、
でそのおじいちゃんが目をつむって呪文を唱えると空を飛んで、
うん、
その大昔の尾道に行くことができるっていう、
うんうん、
そんな超常現象を発揮する、
うんうん
っていう話でした、
はい、
で、おじいちゃんがかつて犯した罪を、うん、罪と恋を、
うん、
その11歳の小5の男の子の目線で解明していくみたいな、うん、ちょっとミステリーの要素もあるんですよ。そ
う
ですね、う
ん、あんまり分かんなかったんだよ、でもこれ解明してくれ
おどの辺がですか、うん、で、ポイントになるのが宮崎あおいで、
うんうん、
そのお寺で肺病かなんか病んでて、
うん、
感染症だから隔離生活を送ってるんですよね。
そうです
ね、うん、その子のことがおじいちゃんは好きで、
うん、
初恋だったのかな、
うん
うん、でなんかこう会ったりしてるけど、
うん、
その親にすごい叱られたり、
うん、上田小一かな、
うん
うん、
でもそこでも女の子の方から、
うん、
もう私は長くないから、
うん、
裸を見てっていういい感じの理由でエロを
そういう風になるかなって、ね、持
ちかけるっていう
返す返すも突っ込みますけど、
そうだって、ね、
そういう発想になるかしら。
リアルに病んでたら多分ゲソゲソでみすぼらしい体になってるはずですよ、
うんうん、
健康ではないですか、ね、
そう、そんな、うん、むしろ見られたくないんじゃないかみたいな、
うんうん、さすがに見せませんでしたけどね、でもね。
うん、まあ、児童でしたからね。
うん、当時何歳なんだろう。
まだ、十何歳とかじゃないですかね。
ね、
まあまあ、子供ですよね。
ね、ローティーンですよ。う
ん、なんだっけ、ユリイカってなんかすっげえ長い映画
って。ああ、あった、青山真司。
青山真司。あれで俺初めて見たかな、
宮崎は。俺はね、テレビドラマで見てて、
うん、
うわ、かわいいって思って
ました。かわいいね。かわいいね。
そう。
うん、タマムシとかってどういう意味だったの、こういう小指とタマムシは。
あ、まあ別に単にレアな、うん、綺麗な虫ってことじゃないですかね。
いや、あのヤクザなんだっけ、あの小指のないあれと、
ああ、 観音様、うん、
あれ要するに小林刑事は自分のあれだと思ってたわけでしょ。
自分が、うん、うん、悪いこと して、うん、そそのかされて、うん、腕を折っちゃって
っていう、ま、思ってたんだよね。
そうそうそうそう、うんうん、ずっと、うん、後ろめたい気持ちで、
うん、
でその時にこれを黙ってるから、
うん、
毎日1銭ずつ、
あ、そうかそうか、
1銭、うん、次の日は2銭つって倍にしてって
言
ってたら、うん、とんでもない額になるみたいな
そんなもんね、最初なんとなくねいいかなと思ってたらね、
そう、
その理屈で言うととんでもない額になるっていう、
ね、ドラえもんのバイバインっていうまんじゅうを増やしたら地球から溢れちゃうみたいな、
ありましたね。
そしてそんな折、その、さ、滝地？
はい。
滝地も死んじゃうんですよね。
うん。なんで死んじゃったの？
なんで死んだんだっけな、うん、なんか溺れて死んだみたいなこと言ってなかったでしたっけ、
う
ん、
だから小指、腕落としちゃったのは結局滝地だったんだよね。
そうそうそうそう。
うん、それをなんか少年、ボケたくんさ、ボケたくん。
男の、
ユータ。
孫が。
ユータ。
はい。
が、あれするわけじゃん。
うん、拾って持ってっちゃう。
うん。
そこはタイムパラドックスがありますよ。
うん。この辺が俺あんまり理解しないまま見せたの。
いや、あれ理解できないんだ、うん、なぜなら、うん、そこで取っちゃったら、うん、一体誰、いつどこでっていうのが、うん、延々ループする話になるので
そうですよね、
うん
うん、そっか、小林刑事が全然言われないと全然分かんなかったな俺。
そうですね、
うん、
そう、
うん、
まあでもね、これは本当にこれまで明日と2人を見てきて、
うん、
小林刑事がすごい魅力的なんですよ。
まあ、そうですね。
そう、うん、私男の子も良かったし、
はい、
菅井金も良かったし、
うん、あのグラマラスなあの女ミカリちゃん
あれなどういうわけだみたいななんかこう
突如現れたもんね、あれ海を泳いでたの。
ワイシャツ多分、うん、おっぱいのなしでブラ、うん、ノーブラでワイシャツで前をこう飛べずにいるっていう、うっかり見せたくてしょうがないんじゃないかみたいな
ね、
そう、あのお寺の娘、
はい、え、あれでも多分あれだよ、あの人当時さ、この方82年前とかだから、
はい、
まだ13歳とかなんだ
よ、まあ、ちょ結構なんかね堂々たる体格なので、うんうん、大人みたいでしたけどね。
13かよっていうね。まず調べちゃった、あのなんかあのユータを連れて部屋行くじゃんまず、
うん、
あの時セーラー服かかってんだよね、
う
ん、
そう
あれこの人何歳って思わず、ね、うん、見てしまった。
そう、うん、それも多分ね、うん、監督が、
うん、
じゃあ君はこういう格好で、うん、
ですね
これなんか年齢差ありそうですけど、実年齢はその男の子と大して変わらなかった。
そう、ね、今回しか違わないよね。だいぶ年齢差が見えますね、まあ、
でも
あれ、ね、
あのそのぐらいの年齢の男の子って本当に幼いし、うん、
あと、まあ、1,2 年で全然変わるからね、
そう、
男の子、うん、ね、
そう楽しい映画でしたよ。
まあ、でも夏休みにおすすめなんじゃないですか。
そう、あとだ、ただなんかね、うん、合成とか画面の感じが、
うん、
なんかビデオで撮ったのかってくらいに、
うん、
なんかペロッとしてましたよね。
そうだね。
そう、うん、映画フィルム感がえらいなくて、
うん、なんかこのおじいちゃんのメガネかけるときってのその画像の処理の仕方が、
う
ん
う
ん、なんか
ちょっとビビッドな
色合いになっちゃう、ね、
今の、
うん、
現在の、
うん、
尾道はくすんでるけど、
うん、
当時はすっごい、
うん、
国際色みたいになったみ
たいな、うん、橋が見えてないとかっていうあれ設定もどうだったんですか。あれは
橋は
おじいちゃん的には認めてないっていう、
ね、そうそうそうそうそうそう、うん、
石田ひかりは先生可愛かったですね。
あ、そうですね、う
ん、冒頭しか出てこなかったけ
ど、うん、
この先生が大好きだっつってね、
うん
うん、
さあそんなとこでしょうかね
あっさりきましたね。なんか作品が一個一個がみんな長いゆえにこう、
そうなんです
よ、喋りが短くなってしまう。
だからあの夏の日飛んでるじいちゃんも面白いから、うん、
これが一番短かったね。でもね、
でもこれも監督が多分編集してるでしょう、うんうん、スタッフに書いてないですか、う
ん、これね書いたんだよ。
なんかね気に
編集のバージョン、
そうだから、うん、他の人に任せればもっと、
これってどういうことなんですか。
3割増しぐらいで面白くなったはず、うん、
編集したいって自分が思うから、
ね、思うからじゃないですかね。もうでも、
うん、
結構もう大御所になっちゃったから、う
ん、大御所だからこういうことができるってこと、
うん、自分の好きにしたくなるんじゃないですかね。
本当だったらじゃあ編集が入るのか他の手が、
うん、だからプロデューサーとかがもっとうるさかったら、うんうん、こんな長いんじゃ かけらんないから一回減るだろう、うん、もうちょっと切りなさいっつって、うんうん、
まあ映画館側からしたら2時間の方が回転が良くなるので、そうそうそう
そう、2時間半だと1日にかかる回数が、うん、1回2回減りますもんね、うん、
あ、その2本立てから日本で切り替わる時代っていつだったんでしょうね。
そうですね、
うん、なんか、もう切り替わりつつあったかもしれませんね。
90年代って切り替わってたのかね、
うん、90年代はもう1本でやってた気がしますね、うん、ああいうトラさんとかは2本立てだったけど、うん、プログラムピクチャーが減ってきて1本になってったんじゃないですかね、
うんうんうん、この頃 もあでも男は辛いよと釣りバカとかっていう組み合わせでしたっけ、
そうですね、
あ、そうでした、
釣りバカ、夜逃げや本舗とかはそうだね、
シネコンができたらもう完全に1本ずつですもんね、
う
ん、
そうですね、そういう事情があったのか。
さあ、そういうわけで、うん、大林信彦勉強会はこれで終わりとなりますよ。
終わりでいいんですか、これで。
ちょっとこの最後ね、新尾道三部作が、うん、そうでもなかったことが非常に悔やまれて。
まあ、ただちょっとなんかいい流れだなと思ったのは、今度そのキネマの玉手箱の主演がね、この子ね、ゆうたくんなんだよ。
あ、そうなんだ。うん、
お、いい流れじゃんってこ
と。おー、飛んでるじいちゃんのゆうたくん。
キネマの玉手箱でね、海辺の映画館、
厚木拓郎くん
がね、一応主演トップに名前出てますね。
へぇ、
うん、
そうか。
でもこれなんか面白そうじゃない、でもあらすじ見た限りだと。
でも3時間あるんですよ。
あ、そんなのあるんだ。
インターミッションがあるっつってそうだからね、本当に
そんなにいらねえ。
辛いのが、うん、このラストキネマの玉手箱以前の、うん、反戦三部作がもうとにかく長いと。
長いですね。
長いし、もうなんか、ちょっともう、行っちゃってる感じがすごくて。
まあせっかくこの時期的にも夏だし、おばあさんやってることだし、映画もあるから、もう一回ぐらいこう、長岡花火やりませんって言ったら、小泉さんかたくなにこう、拒んだのが前回面白かったですね。
今週、
もう見たくない
です。今週テレビでやってますよ。
しかも、そうなんですか。
あの、
土日やってましたね。
そうそうそう。うん、分けて、一日でやらないっていう。
ああ、長いんですよ。
いや、前に見たからもういいです、ね。うん、だからね、そんなに全然抑えてないですけど、うん、2000年代で面白かったのは、うんうん、理由が面白かったですね、
宮田。そう、見ようと思ったんだけど、うん、これまたとんでもなく長くないですか？
長いんですよ。
まだちょっと、まあ見よう見ようと思ってるんですけどね。
だから、どうなんでしょうね、名残雪とか面白いのかな、22歳の別れとか、この名曲シリーズなんでしょうね。
ねなんだかね。
淀川長春物語っていうのもありますよ。うん、でもこれ脚本が市川新一だ。うんうん、
野内さんが、野内さんとこれ、寂しん坊のパネル貸してくださった野内さんが言うには、うん、
はいはい、
その大分の二部作がいいんだなっていう話をしてました
。大分二部作って何ですか？
どれだろう。それもなんか、要するに、尾道がちょっともうやれなくなったと、
うん、
そういうこともあっての、そっち、なんか大分でなったっていう。
尾道と関係悪くなるんでした
っけ？悪くなりましたね、なんかね。
はあ、うん、あ、なんか言ってましたよ。うん、なんかね、うん、その観光側がひどいみたいな。うん、そうそう、うん、
今回のあの飛んでるおじいちゃん、
はい、
最後もそういうメッセージがありましたよね。
おう、
あのなんだっけ、文化の、
うんうんうん、
文明の後ろにいるより文化の頭になんたらみたいな、わ、
うん、
かるのわかんないのメッセージがあった。
そうですね、
そうなんだと思って、うんってよくわかんなかったな。
そうだからね、新尾の道三部作があまり顧みられてない理由もね、とってもよくわかりました。顧
みられてないっていうか、見る術がないじゃん、今。小泉さんが買ってくれたから 見れてるもん、
喜ぶものの。いや、でも、顧みられてれば見れるわけじゃないですか。
そうそうそう、だから、そうなんだよ。そもそもこの状況っていう話ですからね。
そう、だから、あんまり長いし、かったるいから、見たいって人がそんなにいない。
だけどね、 だけどさ、言うても新尾道三部作で、
ね、
こんだけのキャストで、
うん、
それなのに廃盤になってもう借りれなくなっちゃってるのっていうのがよくわかんねえなと思った、うん、
しかもなくなってね、うん、全作品ブルーレイ化みたいな話もそんなにないですし、ね、
なん
か聞かない
2人がこれかららしい、なんか実現になってましたね、
なんか出てましたね、
もう近々なるんでしょあれ、
そうなんだ、明日もなるのかな、
明日でも別にやってもいいと思いましたよ、その、
うん、
長えなと思ったけど別に全然そんな見れなくしちゃうのはもったいないと思いますね。
そう、飛んでるおじいちゃんが、うん、とにかく僕はこの中じゃ一番面白かったです。うん、ああそうです
ね。俺ね、明日でしたね。
ああ、
うん。
そうか。
そうそう、二人はきつい。
きついね。この、だからメールくださったこのね、うちのお客さんには、
また
、
ね、ちょっと聞かせらんないですね。
いやいや、こういう結果だったってことは、
メール。でもやっぱり男目線では
まあそうですね。
男目線かな。いや俺があんまりにも理解ないから、なんならちょっと若干イラッとしてる感じがあって、この曲だから男には分かんないよみたいな、
うん、まあしょうがないっすよ、
すんませんとしか言えないですね。
まあこれ今言った中で、うん、もしなんか 見たいなっていうのがあるとしたら、はる、
うん、
かノスタルジーはちょっと気になりますね、うん、山中久志さん原作、
あ、そっか、あれでもそれはなんかビデオにもあった気がしますね、
うん、そうなんです、あるけどね、うん、もうずっとね長年あるなって思ってて、
う
ん、見てないそうそうそうそう、
でもどうです、そのファミレス映画館で今度やるじゃないですか、
はい、
海辺の映画館を、
はいはいはい、
なんかもう一回ぐらいなんか挟まないでいいんですか、
うーん、
まあ時間的にあれはありますよね、
そうね、ででじゃ あ, あの佐藤さんなんか見たいっつうのありますか、
だから長岡って思ったんだけど小泉さん嫌だと
か、嫌だな、あ別に俺あの見ないで喋ることはできるから、
だから何かテーマ決めて俺だけ見るからちょっとじゃあそのね、
あれで
全座でやりましょうみたいな、
確か長かったんですよ、多分短かったら借りてるんですよ、多分
なんか何か一本をじっくり見てじっくり喋るでもいいですけどね。
そうですね。1
時間後に何か一作忘れたい。
まあ長岡花火は見とくべきではありますよ。
うん、
でも2回はいいかな。
そう。どこ見れ
る？あとそれを言ったらね、花形見も、
うん、
ののなな
なな
のかも、
ね。あ、ののななのか。
もう別に悪くはないですよ。うん、ただ、そうね、2回見るには長すぎて。
なんかそれなんなら3時間近くない
ですよね。そう、あるんですよ。
うん、
だから、ワウワウでね、録画して去年か一昨年見たんですけど、うん、はい、1回じゃ見れない。
あ、
そう、そうでした。安倍サダはどうなんでしょうね。
ねえ、サダ。あんまり見る気が起きねえんだよな、
で
も、
ね。ただね、俺は愛のコリーダすごい好きなんですよ。
あ、そうですか。
あとね、田中昇の安倍サダも良かったんですよ。
うんう
ん、まあ、だからってそんな。
だからって。
うん、
うん。
ないですね、
うん。
というわけで、まあ、とりあえずこれで、一応完結となりますが、
うん、最後に
何かありますか、
うん、
ベスト。ガイ、
うん、ベストガイ、
ベストガール、あ、今日の、うん、今日のベストガイ、ベストガール、
あ、今日とじゃあ全体とあれします、
そうですね、うん、
今日の3本のベストガイはね、ベストガイなんつったらどれなんだろう、小泉さんのあれ、小林刑事、
そうかな、
うん、なんか明日から一人選びたいっていう気分が俺の中であるんですけど、
うん、
誰だろうって感じですね、
前回ベストガイ、ベストガール選んでなかった。
選んでなかったっすね。前回何でしたっけ、あ、前回は候補多いんじゃないかな。
そうそうそう、前回はね、良かった
んですよ。あ、前回ダントツで長嶋敏之ですよ、俺。
ああ、良かったですね。例に蹴りを入れるっていう。
踏み込むって、あそこで踏み込める
っていう、ね。いやー、でも前回それ言ったらつるちゃんですよ。
うん、つるちゃんですよね。
そう。まあ、そうですね。
それはまあ、
良かったですね。まあ、あの、デンテケデケデケも良かった
し。いや、デンテケもね、良かったしね。林康美さん、ほんといいわ、と思いました
。楽しかったですね。それに比べて、今回の3作は、かなりきつかった。
誰って言われると困りますね。
あれちょっとこう、大林監督って、こう、ファミリースタッフって言うんでしょうかね。
はいはいはい、
あの、身内が割と多いっていう印象があるんですけど、はいはい、やっぱ大御所になってくると、またその、色が強くなって画が通っちゃうっ
そうですね。
やっぱりこう、
もう本当有名人しか出てないですもんね。
うん、本当に特別出演がいっぱいいたりとかっていう感じになっちゃって、まあ豪華なんだけど、話が面白くないっていう。
そうですね。
そんな感じはしましたね。
うん。
忙しかったな、本当に二人も。今ざーっと見てるけど本当に、
うん
うん、一人一人のエピソードがそれの均等に振り分けられてましたっていう感じしかないですもんね。
え、明日ですか？
明日に関してはね、
そう、
なんか誰かね、特筆すべきは誰かって今思ってたんだけど、
魔法省舞は綺麗で
可愛かったけどね、
美人だなーって
思って、あの子がさ首絞められてさ死んだと思ったら蘇生する場面も謎すぎて
ねえ、
なんで死んだのかもいまいち分かんなかったし、
うん、
植木等の人声がけでパッと目が開くのも謎っていう、
ねえ、
なんか
なんだこりゃ
なんだあれって感じでしたね、
うんうん、カーツみたいなしなくていいのか、
うん、ぶっ壊されたチャリンコは小倉久弘が、
うん、
直してたっていう、あの人はいろいろメカに得、なんか得意っていうのが伏線としてあったから、まあ、
ね、
説得力はあったんですけど、
うん、
あと私も一緒に行くっつって彼の船最終的に追っかけて、
うん、
死ぬ覚悟を決めんだけど、うん、結局溺れかけて、あの そこであの水泳部の記録をひたすら伸ばそうとしてる、
うん、
あの女の子のキャラも生きたというかね、そこを助けに行くっていう、
ね、
まあそういうとこは良かったんですけどね、
も
うベストガールっていうほどではないっていう、
まあ明日はね全
体、まあ石田ひかりさんでいいかな俺、
あ、そうっすか、
ベストガールは
石田ひかり
さん、よかったなんだかんだで、
そうかな、うん、俺はもうささやき同士でそれになんかね、あんなモチベーション低いのに主役引き受けんじゃねえよみたいな、
そうだよね、主役引き受けてたっけあれ、
まあ、でもね、心を入れ替えて部屋の片付けをし始めたりしたところは見習いたいみたいな、
突出する人がいないですね、
そうですね、じゃあまあ
今回の喋りで、じゃあ今回の大林信彦勉強会で、
はい、
ベストガイ、ベストガール
全体、
うん、
全体はね、ああどうだろう、うん、ハウスから入る、
入れますね、収録から
狙われた学園とか、
いや別に一応対象に入ってますけど
ねえ、あとブラックジャックのやつとかなんかもう
もはや懐かしいですよね、
これじゃああれ、じゃあちょっと目線を変えて、
はい、
ベスト岸辺一徳はどれですか、
あ俺電デケの先生でもいいかな、
ああよかった、いやあれ最高ですね
あれもよかった、まあ、みんないいですけどね、岸辺一徳はね、
あのね、俺のねベスト入江若菜はね、
はい、
寂しん坊の、PTA の先生すっごい面白かった、
ったっすね
やっぱそうだな、うん、俺はあのベストガール富田靖子、うん、
寂しん坊
です、
ましたか、
はい、
俺あの斉藤和美ちゃんだね、初めて見たのもでかかったです、やっぱそのインパクトを あれします、
小林さとみ、
はい、本当今回の収録で見てよかったと思ったら、ね、転校生すごかったって
やっぱ、ねね、そんで
小林さとみやっぱりね、
はいはい、
よかったですよ、
ね、よかったですね、うん、最高ですよね、あの、うん、蹴るとことか、うん、暴れるとこ、
ね、うん、あの、まあ、青春映画っていうカテゴリーの中でももうトップクラス
に、ね、そうですね、
うんうん、ベストオミトシノリはね、俺寂しん坊でもいいかな、
う
ん、
そうだな、ベストオミトシノリは寂しん坊
で、あ、そうですか、小泉さん
は、俺もワーストオミトシノリは
2人、うんうん、
明日あ、2人だ、
2人だね、2人まあ、そもそもそういう中に入ってこないぐらいの感じですよね、中ね
もうでも特別出演みたいな感じですかね、
そうですね、
そう、なんだけどね、
もうシャラ臭いったらありゃしないって、うん、
でもほら、デンデケのさ、ちょい役で本当にその、
うん、
林康美のお兄ちゃん役でちょろっと来るとかは、本当特別出演感があって、あ、すごい説得力があるっていうかね、感じなんだけど、
そう、
2人ではなんでこういう使われ方してるのみたいな、ね、
じゃあサミーさんのベストガールとベストガイは、
まあ、ベストガールは小林さとみなんでしょうね、もうこれちょっともう不動の位置になりますけ ど、これはまあ、
うん、
あのちょっと別格感はあるんですよ、この中では、でベストガイは伝的の中であのお寺のあの
あ、ね、
息子さん、名前がちょっと出てこない
ん
ですけど、彼はもうずっとインパクトが
そうですね、
あったので、
俺の中で彼はホモ説っていうのを唱えてたんだけど、うんうん、どう思います？
そう言われるとそんな風にしか見えなくなる。
達観してるっていうのはやっぱりもしかしたらっていうのは、うん、まあ、うん、そもそもあの口では言ってみるものの、うん、色欲に興味がない人なのかもしれませんけど、
ね、エロ本は買ってくるのに、
エロ本買ってくる
そう
で女の誘いは断る
ねえ、
うん、であの林康文君背中に後ろに手を回せって言った時の思わせぶりな表情とかあれこいつはっていう疑惑が俺の中にあるっていうただなんかこう一般的なアンケートにするとやっぱ原田知世なのかな、ベストガールと
か。そりゃそうでしょう、
なるんですかね、
大林監督のこの表紙ですよ、
う
ん、
そうですね、
そうですね、まあでも楽しかったですね。
いやなんかね、楽しかったですよ。すげえ楽しかったですよ。まあちょこちょこと見ますよ。見てないの
は、ね、寂しん坊についてはね、はい、若干自信を失いかけてたんですよ。
何ですか自信？
あの本当に高校生の時に見て、うん、20代までしか見てなかったから、はい、今見たら、はい、そうでもないんじゃないかっていう風に揺らいでたんですけど、うん、改めて見てやっぱ素晴らしかった。うん、だから、うん、この大林勉強会で一番良かったのは寂しん坊、
うんうんね、いい映画ですよ
ね。そうですね、
うん、若干その母親目線のなんかねあれがえっていう
気持ち悪い、ま
あ
うん、
あれもあるとは言えね、
うん
うん、あとそのやっぱり収録終わった後に、はい、俺の中では割と気持ちよく完結してたんですけど、
はい、
やっぱりあれはその本当見た安子ちゃんのそのなんだっけ、うん、立花、
うんう
ん、あの何子ちゃんだったっけね、
ゆり、
ゆり子さんだったっけ、
はい、
子じゃないんじゃないか説の方が強いんだねやっぱり。
あれって、あ俺もねだから、
うん、単に似た人
だったら、うん、そう言うと思うんですよ、うん、匂わす違うんじゃないかみたいな、うんうんうん、ごまかすようなことを言わないと思うんですよね、
はい、でも違うとすると一転して気持ち悪くなるぞこれっていうね、うん、あのまたあのオルゴール使ってんのってなっちゃうっていうか、
オルゴールを何個も買ってる
なんならそれが嫌だな俺
なんなら4個か5個使う
どうなんそれって感じがしますけどね
女にやってたかもしれない
そうなんだよね
それはそれで面白いんじゃないですか、
ね、いや そう見る向きが意外と多いんだなっていうのは後で知りましたね、なるほどと思ったけどそうですね。
さあそういうわけ
でしたよ。
楽しい大林信彦勉強会はこれにて終了です。
楽しかったです。
はい、
まあ、じゃあキネマのあれをやると、
たま
てばく、海辺の映画館、
海辺の映画館、
はい、ってこと
で、ね、やりましょう、はい、ではそういうことで、はい、さよなら、
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。長い間をお付き合いいただきありがとうございました
ありがとうございます。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。